こんばんは、経済総合分析集合です。本日はインターカルチュラルについてお話ししたいと思います。インターカルチュラルというのはマニラのコスプレマニアに行ってまいりましたが、こうした文化間交流のイベントですね。オタクのイベントであれば日本文化の普及というのがあります。インターというのは間という意味なんですね。これは英語の接頭辞でありまして、インターネットもそうですね。インターネットもネットとネットの間という意味なんですね。なのでインターカルチュラルであれば文化と文化との間という意味なんですね。で、これをつなぐという意味ですね。文化間結合という形ですね。で、この文化間結合をしているのがこの ASEAN 地域ですね。この辺りが文化間結合の立役者となっているということですね。この文化間結合というのは今までのように、だから世界全体を何か一つのピラミッドのような形にするという考え方と違うわけですね。で、このインターネットの登場というのもこのインターカルチュラルというものと関係が深かったわけですね。で、これが新世界秩序という意味だったんですね、実は。なので、その日米同盟のようなこの世界を大きいピラミッドを作ってそこから管理しようというような流れですね。その流れから見たら新しい流れであったため、諸努力の限界であって、なので何か大変なものであるというような、そういう風評が流れたということが実情だったんですね。ただその世界を一つの秩序でピラミッドのようにどんどん積み上げていくという発想では限界があったということですね。世の中にはいろいろなコミュニティがあり、文化があり、それぞれがやはりそれぞれに根ざしたものである方がその地域との気候ともうまく対話ができますし、都合がいいわけですね。そして人間らしく生きることができるんですね。なのでいろんな文化を認めるってことですね。そしてその間を取り持つ人々がいるということですね。これが新世界秩序だったんですね。そしてこの日本の平成末期のスピリチュアリティ、つまりのものの見方、感じ方ですね。これからすると、だから新しい流れですね。ASEAN のあたりで起こっている新しい流れというものがなかなか分からなかったということですね。で、例えばその一昔前に言われた AI ブームであるとか、人間の知能を何か代替する大きな頭脳が生まれるなどといったお話というのは、ですから古い考え方に出だしていたんですね。それは結局インターネット上に展開されると言いつつも、何か風刺めいた形でそれは描かれていくと思いますね。インターネットの本当の使い方はそうではないんですね。インターカリジュラルということで動いていくことですね。つまり世界中のいろいろな文化というものを認め合って、そしてその間を取り持つ人を介して共にそれぞれを認め合うという形ですね。まあ、華僑なんていうことを言われたりもしますけれども、華僑と言われる人たちは、まあ、日本の解釈だと中華系の人という解釈ですけれども、もっと広い意味で母国の文化を少々離れて、そしてその文化と文化との間を取り持つことを仕事としている人たちという意味ですね。でも国で言うと、だからフィリピンとかに多いですね。ASEAN に多いんですね、まあ、基本的に。そしてこのマニラにもとても多いわけですね。多くいらっしゃいます。で、この文化と文化との間を取り持つということを、やはり当社としても携わっていきたいなと思うところです。そして、まあ、文化という意味で言うと、だから今までの古い文化ですね、一極集中型の世界を一つの秩序で捉えるという考え方がもう古いんだよということを、つまり AI 問題とかを通して、つまり継承がというか風刺をなされていたというふうなことだったんだなというふうに解釈をすると、世界の流れがつかめるようになりますね。で、まずそのインターネットのインターというのは間という意味だったということを、ね、捉えておきましょう。 そうすると、これからはそのインターカルチュラル、文化と文化との間というものを大切にする時代なんだよということですね。そういう新世界秩序というものの現実的な姿っていうのがわかると思います。でこれによって、まあ皆様の頭の中もスッキリしてくるし、私の頭の中もスッキリしてくるわけですね。だからそのせっかくのインターネットを、今までの古い考え方、まあ、一つの何か大きな何かで、その秩序でまとめ上げようという考え方、まあ、これをナイジュグローバルという言い方もありますね。ナイジュというのは、まあ、ブランドがない状態、商品が未完成の状態なので、それを一つの秩序でまとめ上げようという段階なんですね。まだ内側というのは、体の中もそうですね。人体というのも一つの人体というものを、秩序を作るためにこの並んでいるわけですから。で、自動車の、例えば自動車のパーツであってもそうですね。自動車が組み上がる前の部品という段階では内需なんですね。そしてこれが車というものになって、さらにブランド付与された状態で外需が発生してくるんですね。だから外需というのはブランド経済ですね。で、ブランドというと箱をつけるということ以前に、まずメンツがあるということなんですね。これは車であるとか餃子であるとか、何かそれをパッと見た時に分かるような、その顔がついているということがまずブランドの意味なんですね。で、このインターカルチュラル、文化と文化との間を乗り越えていくには、この顔というものがまず必要なんですね。ですからジブリの映画でカオナシさんというキャラクターがいらっしゃいましたけど、まあ、それを表していたのかもしれないです。で、この顔というものを持つ、メンツというものを持つということですね。このことによって文化と文化を乗り越えていくことができるということですね。で、そもそもこの顔と顔がない状態で他の文化圏に行こうとすると、どうしてもその他国の内需を奪ってしまうんですね。他国の仕事を奪ってしまうことになってしまう。で、仕事の取り合いになるという、これはいつもその国と国との間の闘争の原因になっちゃってましたね。なのでメンツをつける、そのブランドを身につけることがむしろその文化と文化との間の共生を促していくということですね。それに気づかされるのがこのインターネットの、インターカルチュラルという、このインターという言葉、間という言葉なんですね。我々は世界は一つだと言ってもコミュニティがある。コミュニティにはそれぞれスピリチュアリティがある。つまりスピリチュアリティがあるから、それをそれぞれ大切にしていこうということです。で、その中で動く経済が内需経済、そしてインターカルチュラルなものが外需経済であり、ブランドを身にまとっているということ。だからブランドだからお高く止まっているからという見方だけでなく、それは文化を超えることができるということですね。そういうことを思い馳せていただき、新世界秩序というのはそういった具体的な姿を持っているんだということをお気づきいただけたらなと思います。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。